愛媛大学研究室からこんにちは。
子どもの時から、まあ、私は香川県生まれなんですけれども、中四国や近畿一帯を旅で、家族旅行で回ることが多かったのがあって、大学時代は週1回ないし1ヶ月に何回かは旅行に行こうというふうにライフスタイルの中で定着していて、旅自体は観光パンフレットとか観光マップとかこう現地で収集したり、現地から絵はがきを買って送るというようなものが趣味で、今それが高じて研究のきっかけになっています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部人文学科の井口あずさ特命准教授にご出演いただき、人生を変えた旅先での出会いについて伺います。今日はうどん県ご出身の井口先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
香川はうまいこと言いましたね、うどん県なんて、
実際あれうどんを PR しているのではなくて、うどん以外にもありますよという PR なんですけど、うどんもいっぱいこう PR できてですね、たくさんのまたコンピラさんとか、瀬戸内海とかも PR するという両方両立した
すごい PR でした。あれでその香川に注目してもらったじゃないですか、全国的な何かこう、PR効果がありましたよね、
年賀状もうどん県宛てにかなりたくさん来てですね、本当に
やられたなって思いました、ね、ちょっと、あれはもう先に言ったもん勝ちだなと。だから愛媛が例えばみかん県って言っても、ちょっと二番煎じの感じがしちゃうので、香川さすがだなと思ったんですが、そんな井口先生は今農村地理学の研究ということで、やはりこれも観光まちづくりコースの中のそういった研究テーマでいらっしゃるんですか。
農村地理でもですね、農村地域を対象とした観光を専門にやっていますんで、地理学という視点から観光という社会現象にアプローチしているというのが専門ですね。
特にその農村地域の暮らしぶりですとか、
そうですね、
文化とか、また女性の視点からというのも取り入れてらっしゃるんですか。
そうですね、農業を昔からですね、旦那さんが農業をこう専従していらっしゃって、女性がこう手間としてサポートしていくというスタイルだったと思うんですけれども、時代変わって兼業農家になりまして、女性が中心となって活躍するような時代も来ていて、で、その地域の生活を支えているとかはやっぱり女性の方が視点として面白いので、調査させていただいています。
ご自身が旅行が好きであったり、小さい頃からご両親にいろいろ連れて行っていただいたりっていうことがきっかけになってるんですか。
ただもう街をこう歩いていくっていうきっかけも結構あったので、でそういったところでこう地元の方と話をするということがすごく好きになってしまって、それがやっぱりこう人の視線から地域を見ていくっていうことの重要性を感じるきっかけではありましたね。
大学院に通ってらっしゃった時は、高校の非常勤ですか、講師も先生もしてらっしゃったということで、なかなか時間を作るのも難しかったんじゃないかと思います。そうですね、
大学院の8年間をずっとそこ高校と大学院と両立して、でフィールドワークに行って旅にも行くというようなのがライフスタイルでしたね。
でもこの研究の場合は本当にフィールドワークっていうのが全てですよね。
そうですね、実際こう戻ってきてじっくり考える時間も重要ではあるんですけれども、その人の声を拾ったり、彼らが記憶していることやこう経験を蓄積していった資料なんかをこう収集してきたりすることの方がやはり重要ですね。
で旅先では、その地域が分かる観光パンフレットですとか、マップっていうのもいろんな観光地にはあるかと思うんですけど、そういうのもお集めになってるという。
そうですね、最初はまさかこれが仕事になるとは思っていなかったので、趣味としてこう収集していったんですけれど、たくさん集めていく中で、やはり地域の人たちが自分たちの地域の資源とか自分の地域の良さをどう捉えていて、それをどう他人に発信したいのかっていうことにこう関心があってですね、今は研究にも生かしているというような形になっています。
最近はそれこそ、その地域の方が作った観光パンフレットというのも増えてきたように思うんですけれども。
そうなんですよ、結局、観光の情報雑誌が増えれば増えるほど地元の声っていうのが、どれだけ拾われているかというのが分かりづらくはなっているんですが、地元の方が、ワークショップやなんかで調査あるいは収集していった面白いネタがですね、地図にこう生かされると、で今までに行ったことのないような場所がこう面白さとして発信されるという、そういうよくできた地図はたくさんあって、
同じ場所でもきっと昔はそれこそ名所旧跡ですとか、主だったもの、
そうです
ね、全国的に知られたようなものしか載ってなかったものの中に、はい、おばちゃんのなんとかみたいなのが、その入ってくるような、本当にこうミニマムというんでしょうか、もう小さなことも載っていて、細かなその歴史ですとか横丁の情報みたいなものも、もう乗ってきてるようなものも増えてきてますものね。
そうですね。で路地に行ったりするとこう家の間取りというか間口の大きさとかが見えてきたりすると、あ、当時はこれぐらいの町屋でということさえもこう把握できるという面白さがありますね。
またあの絵はがきというものも、その観光地では欠かせないものだと思うんですけれども、絵はがきはどのように捉えてらっしゃいますか？
絵はがきはやはりそのまあ、いわゆる観光地としてのこう二次元的なですね、イメージをこうお土産として買ってもらうためにですね、すごく強いイメージを与えるような景色、例えば富士山だと真ん中に富士山が来るというようなものであったり、そういうようなこうまあお土産品としてできてきていますので、それはもうすごく古い時代からあの絵はがきっていうのはありますので、でそれを見てですね、あの送られた相手はこうその地域に対する憧れや行きたいとい う, こう観光の欲求がかきたてられるような、いうふうにできていて、ただまあそれがすごく強いインパクトとして与えられる分、それ以外のものがすごくそぎ落ちてしまうので、今やっぱり重要なのはこうローカルな地域のありふれた風景を絵はがきにしたらいいんじゃないかなといつも思ってるんですけれど、
もう本当日本各地行かれたかと思うんですが、あの日本で一番観光収入があるというのは沖縄県らしいですね。
そうですね、やっぱりまず行くこと自体に交通費がかなりかかりますし、交通費がかかる分滞在時間もやっぱりある程度
長い、せっかく行ったんだから、
でまたそちらでこういろいろな体験をしたいということで、あそこは海がありますんで、そういったレクリエーションもありますし、文化も独特 の, あのアジア圏の文化もありますし、そういったものに対していろいろとこう投資していったりですね、で大量のお土産を買って帰ると。
そうですね、大学の時に初めて沖縄の地を踏まれたそうですけれども、その時はどういった思い出が終わりですか？
もうその時は生まれて初めての沖縄だったので、あの大学のパッケージ旅行で3泊4日かな、あのお土産品を、まあ、女の子たち4人で買って帰るという時に、あのコースターですね、あのコップの下に引くようなコースターのお土産を買って帰ったのが、私にとっては一番この人生を変える出会いでしたね。いまだにそのコースター使ってはいますね、
ということはやはり沖縄の、その伝統的な何かコースターだったんでしょうか？
当時は、まあ、その鮮やかな色合いが沖縄みたいっていう、こう思い出としてですね、すごくインパクトが残ったんで買ったんですけれど、まあ、帰ってこれが一体なんていう織物なんだろうっていうのがすごく気になり始めて、調べたらそれが八重山ミーサーのコースターだということが分かったんですね。八重山ミーサーがどこで誰が何のためにこれを折ってるんだろうっていうことが、もう気になって仕方なくなったら、もう次の年からは沖縄に定期的に通うようになって、
もう1枚のコースター、その織物のコースターで、その例えば産地ですとか、どんな方が作ってるんだろうとか歴史、そういったことが、に興味が湧いてきたんですね。
そうですね。で実際こう八重山ミーサーにの産地は石垣島なんですが、石垣島に行ったのではなくて、もう一回国際通りに行って、いくつかの織物を見ていくと全然違う種類のものが置かれてあって、で最初に調査したのは読谷村という村の方だったんですね。
沖縄にはずいぶんその織物の種類というんでしょうか、
たくさんあるんですね。国の指定を受けている文化財として、あるいは、経済産業省が指定している地場産業として指定されているのはかなり産地としてはたくさんあって、
その中でもその読谷村というのは織物が盛んなところなんですか？
ユンタンザ花織という花織と言われるような沖縄の伝統的な織物を生産している産地だったんですね。
ということはもう先生はその頃はもう研究者としてお入りになってますから、もうじっくりとその例えば旗織機の横で見つめているとか、そういう研究の仕方をされてたんでしょうか？
そうですね、読谷村自体もやはりあの海沿いにありますので、リゾートホテルがあって、観光施設もかなりある、観光客もかなり多いんですけれど、まあ、織物の織る現場にあまり人は来ない、で私自身がそこにまあ通うようになって、まあ、誰だろうと織っていらっしゃる方は一体何者なんだろうっていう感覚では見てらっしゃったと思いますね。
その旗を折る音ですね、音とあのこう糸がこう流れていく感覚にすごくこう興味を持って、はい、まあ、出来上がる製品の美しさももちろんで、うん、そういうものにこうすごく最初はまあそこから入っていったという感じですね。
そこでもまた、はい、あの大きな出会いといいますか、何かこう転機になるようなことが終わりだったそうですけど、
表面的なすごく美しさにとらわれてしまったので、はい、うん、こう誰が折っているというかですね、どんな思いで折っているっていうことが私の中で感覚としてなかったんですけれど、はい、そのまあ当時88だったのも今90過ぎていらっしゃると思いますが、そのおばあと言われる、地域でおばあと言われる方がですね、あなたはその織物は何も見えていないと、で私たちがその織っている糸の一本一本にはそのまずは自分の思いそのもの、家族のことで、地域の歴史のことで、地域の歴史というと、まあ、自分は戦争から復興して、で平和や、まあ、社会活動としてこれを織物の技術を復興して、そして後世に伝えたいという思いとかですね、でこれが伝統産業の担い手なんだという思いだったり、いろいろなものを込めていて、それがこう作品というか、まあ、その織物として現れているんだと、でそれはやっぱり深く見ないと何も知ったことになりませんよというふうに諭されたんですね。
でもそれもずっと通ってきたり、はい、あのしてくれたお嬢さんだからだと思います。本当にこうた、あの見ては綺麗と言ってその場を離れるだけではの方には、そこまでのお話はなかなかしてくださらないんじゃないかなと思いますし、1枚のコースターからそれだけの興味を持つという、あのことを感じ取ってくださったから、その歴史のお話までしてくださったんじゃないですかね。
ありがたかったですね、やっぱりそうやってこう、まあ、おっしゃっていただいた時はすごくこう悩んだんですね、自分が今までその織物を、まあ、一人の生産者が作った作品として見ていた、製品として見ていたって思っていたんですけれど、彼らはまあ織物の技術を受け継いでいる以上にですね、地域の歴史や地域の伝統や、まあ、コミュニティそのものを受け継いでいるんだなということに気づいたんで、そこからはやっぱりあの生産している場所だけじゃなくて彼女たちの家に通うようになったんですね、で一緒にあのお昼ご飯を食べたりしながら、もっとこう深く知らなきゃっていう気持ちにとらわれるというか、
やはりその時にその研究の姿勢というものも、先生の中で何か変わるものがあったんでしょうね。
そうですね、やっぱりその若い30代40代の方もいらっしゃれば、先ほど私に大切なことを教えてくださった80過ぎたおばあさんとかがいて、でそういった方々のこう生き様がその織物として現れているんだなというふうに考えるようになって、まあ、ライフヒストリーという調査方法をこう使うようになったんですね、
そういった研究を続けてこられて、ちょうど愛媛大学の法文学部に観光まちづくりコースが新設された同じタイミングで井口先生も愛媛大学に赴任されたという、何かこう運命的な。
そうです ね、本当に私自体はあの香川県出身でしたので、道後温泉にももちろん行ったことがありましたし、いろいろと愛媛の観光地を回ったこともあったんですけれど、まさかこういった形で地域の方々と一緒にこう仕事をさせていただくチャンスをいただくだなんて、ものすごくこう嬉しかったですね。
次週はですね、現在も続けていらっしゃいます沖縄織物の研究について、そして地域の魅力を発信するための取り組みについて伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部人文学科の井口梓特命准教授にお話を伺います。お楽しみに。